川穂乃香のノープロブレム。ありがとうございます。皆さんこんにちは、古川穂乃香です。この番組は古川穂乃香がリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。今日が、公開収録3回目の2部です。皆さん来てくれてありがとうございます。前回ねたくさんお便りとかも読んだんですけど、前回読みきれなかった分を今回読んでいこうかなと思います。今ねちょうど会場限定トークが終わったところなんですけど、本当にもうしょうもない話しかしてなくて、こんなんでいいのかなってちょっと不安なんですけど、こんなんでいいの？いいらしいですじゃあそんな感じでゆるく楽しくやっていくので、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。あそれでは古川穂乃香のノープロブレム、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。出しますさせるっていう。このコーナーは古川さんがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。はい、前回に引き続き皆様からいただいたお便りを読んでいきたいんですけど、今回はテーマフリーということで皆さんからいろんなテーマが来ました。でもこれはねちょっと答えたいって思ったやつがまずあったので、それを読ませていただきます。ラジオネーム P 尾崎さん、1年間のコラム連載お疲れ様でした。古川さんの文章が好きで、コラムは毎月の楽しみだったのでしばらくロスになりそうです。最新の記事ではフェチについての考察がありましたが、私にもメガネ女子、歯磨き女子を志向するフェチがあり、それぞれにフォルダーを作成して画像収集に励んでいます。古川さんは何か特定のフェチはありますか？すごいですね、 AV 女優のラジオはこんな感じでもうナチュラルに変態なメールを送ってくれるんですけど、フェチをね話したいと思って。私ね意外となくて、よくあるのが匂いとか声とかね、よく聞くじゃないですか。私ねそういうのはあんまりなくて、一個だけあるの。それが苗字フェチなの。私珍しい苗字の人にめっちゃ惹かれるの。なんか私が芸名が古川じゃん、めっちゃ普通じゃない？めっちゃ普通で平凡なんだけど、本名も普通なのね。もうねその普通具合で言うと田中とかと同じぐらいの普通レベルで普通なんだけど、なんかだからこそね珍しい名字の人にめちゃめちゃ憧れを抱くんですよね。たまにいるじゃん、なんかみぞろぎとかいるんですよ。で結構その古い町並みの一軒家とかをの表札とかを見てると、マジで激アツな名字とかがいっぱいあったりするの。普通に会ってて珍しい名字の人に会うと、えめっちゃいいみたいな、羨ましいってなるのね。お宅にも時々なんか珍しい名前とか名字の人っているんだけど、めちゃめちゃね好き、珍しい名字が。でね、このフェチっていうほどじゃないかもしれないんだけど、この人はなんか歯磨き女子画像フォルダがあるらしいんだけど、一時期ねあった、私もメモしてフェチをね収集する時があったんです。珍しい名字の表札を見つけたらそれをメモして後で見返すっていう趣味を持ってた時があったの。今やめたけどえ、でもめちゃめちゃ良くない？私ねその珍しい名字の人になんで惹かれるのかって言ったら、なんか自分で選んでないことに惹かれるのね。なんか下の名前ってさ、親がさ珍しい名前つけようと思ったらつけれるじゃん。でもその珍しい名字の人ってその珍しい名字に生まれたくて生まれてきたわけじゃないじゃん。なんかそれこそもう橋本環奈みたいな感じで、こう生まれてきたらたまたまめちゃめちゃ美少女でしたみたいな、なんかそういう思考性に惹かれるんですよっていうね 感じでこのフェチの話をしたかったんです。なんかあんま受けてない嘘でしょ。小宮さんっていうねってつけたら何でも落とせるってラジオで言ってたのに。2つ目、ラジオネームガリレオさん。ほのかさん聞いてください。最近通い始めた美容室で助手の女性から今月で退職するんですと言われ、こっそり携帯の番号をもらいました。すごく感じのいい方で自分も通うのを楽しみにしていたんですが、まさかの展開。ここで何かしないともう会えないってことですよね。でもプライベートで会うチャンスってあるのかな。こんな経験初めてですが何かアドバイスお願いします。これ本当オタクの妄想とかじゃないのかなこれ。本当かなこれ。でもさ、これ多分女性の方から渡してるじゃん。これ絶対脈ありだよね。もったいなくない？行かないと。なんか私もさ、昔接客業のバイトしてた時に連絡先をねもらったりとかすることあったんだけど、これちょっと女性の方からあげるって絶対に脈ありだもんね。自分、私はあげたことはないんだけど、もらったらやっぱドキドキするし、めちゃめちゃ脈ありだと思います。実話だったら、これがこれ本当？本当に？こんな迷ってる暇ないよね。絶対に行った方がいいよ、ガリレオさん。プライベートで会うチャンスはあるのかな。絶対あります。行くしかない。ほのたんが応援してます。頑張るぞはい、そんな感じで3通目ラストです。ラジオネームゲームボーヤさん、相談です。私は男性の割に身長が低くて160あるかないかです。女性に告白してもチビということで断られた経験もあります。古川さんは低身長男性って交際相手になりますか？なります。低身長全然気にしないです。マジでマジで。なんか170センチ以下は人権ないとか、なんかねネットでまことしやかにささやかれてるんですけど、私はね身長全然関係ないく好きです。みほななちゃんもね好きなんですよ、ちっちゃい男性が。みほちゃんはむしろちっちゃい男性の方が好きって言ってて、そのちっちゃい男性のことをなんかちっちゃいものクラブって呼んでて本当にでもうちはちっちゃいものクラブじゃないと本当付き合わないぐらいだからみたいな。だから皆さん聞いてるりちっちゃいものクラブの皆さん勇気を出してください。低身長でも気にしない女性はたくさんいるので、ほのたんが応援しています。はい、以上古川ほのかのお便りコーナーでした。お母さんのフリートークのお時間です。わありがとうございます。公開収録2部の最後なのでね、またしていきますよ、しょうもない話を。でもね、たくさんお便りが来てて読み切れなかったのがあるのでちょっと読んでいきます。ラジオネームしょうくん、ほのかさんこんにちは。僕は大学の友人にほのかさん布教しまくっています。作品をたくさんおすすめして沼にハマらせる作戦を遂行中なのですが、ほのかさんは最近周りにおすすめしたいことってありますか？この人は偉いですね。ちゃんと推しを聞かれたらセクシー女優の古川ほのかさんが好きですって言ってくれてる。なんか隠す人が多いんですよ。なんかそういう時は坂道系アイドルの名前を出してますみたいな人が多くて、私ってそんな恥ずかしい存在なんだって傷ついてるんです。ちゃんと堂々と僕はセクシー女優のオタクですと、ほのたんが好きですって言ってくれたらとっても嬉しいので、皆さん堂々とね言っていきましょうね。最近おすすめしたいことか。私最近ねジムを始めました。今までねホットヨガだったんですよ。そう、意外とねちゃんと運動とかしてるんですけど、なんか私っておっぱいがちっちゃいから、なんかお腹を太るわけにいかないんですよ。メリハリがなくなっちゃうから。巨乳の子って、まあ、ちょっと太ってもまあ別に段差があるからそんなにわかんないみたいな。でもスレンダーの子って本当にこれ以上太れないのね。だから実はね地味に運動とかしちゃってたんですけど、最近ジムに行き始めて、なんかもうピッタピタの服でやってるのね。男しかいないんだよね本当に。 むさ苦しい空間で頑張ってやってて、なんか自分がさ、鏡に映る自分がさ、本当に世界で一番可愛く見えるの、ジムの鏡って。なんか男ばっかりだから、なんか私ってすごいなんか一輪の花みたいみたいな気持ちになりながら頑張ってやってるんですけど、ジムはねすごくおすすめしたい。みんなジム行ってる？行ってないでしょ。ジムいいですよ、マジで。ストレス発散になるし、なんかね頑張って有酸素運動とか地味にしてるんですけど、おすすめです。っていうね。すごい普通のこと言っちゃった。おすすめのことありますか？ジムです、おすすめです。以上です。まあ、ルカハノカのノープロブレムは、まあ、こんな感じで1年間ねのらりくらりやってきたんですよ。オチのない話をしつつ、調子のいい時もあれば悪い時もあり、でもなぜか公開収録にはオタクが来てくれるっていう、誰が聞いてるんだって私は毎回思ってたんですけど、皆さんねこのノープロをきっかけで好きになってくれる人もいるので、これからもこんな感じでゆるく楽しく頑張っていきます。以上、はのかさんのフリートークのお時間でした。エンディングのお時間です。寂しい、なんかあっという間でしたね。なんか今日にね目指して話のストックをね持ってきたんですよ。これを話そう、これを話そうって。ラジオがあるからツイキャスも我慢して、本当にインスタライブとかもずっと我慢して話すことを溜めてたんですけど、やっぱりねオチはないんですよね。次公開収録するときはちゃんとオチを作れる話を持ってきますんで、皆さんぜひぜひまた来て見て聞いてください。お願いします。はい、この放送がね6月ぐらいにオンエアされるということで、今日来た方もそうじゃない方もたくさん聞いてくれたら嬉しいです。それでは古川ほのかのノープログラム、今日はここまでです。ここまでのお相手はとっても可愛い古川ほのかがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。
はい、OK です。お疲れ様でした。
終わりました。